大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, we've been doing this new mode of practice for some time, and I would like to continue doing this along this line. So case number one today is as follows. An American guy or man at a Japanese funeral, and he finds himself the only person, only man, not wearing a black suit and a black tie. And of course, he feels very, very out of place, kind of helpless, you know, surrounded by all those Japanese men wearing black suit and black tie. Now, from the perspectives as a specialist, how do you, see this?
Well, I definitely feel for this guy because I have been in the same position myself. When I was several years ago, after I first came to Japan as an adult, I went to a funeral. And I knew ahead of time that people wore black. I had heard about the custom. I'd asked about that in advance. And I didn't have anything black that I could wear anything appropriate because it was all of a sudden. And I hadn't really expected that I would be attending a funeral while living in Japan. So I wore a navy blue dress. And I went and I did feel a little bit out of place because everyone did seem to have a very set way of dressing. You know, there really seemed to be a funeral outfit for both men and women. As you mentioned, the black tie for the men, and then for women, you know, this sort of black skirt suit with pearls. Almost everyone had pearls. So it is very easy to feel out of place. For the guy in question, it probably would have been helpful, I think, for him to consult with some of his friends before going, so that at least he would have had a chance to maybe pick up a black tie. I think it's probably not that hard to do. But in some cases, you know, you just try to dress as close to appropriately as possible and hope that people will understand.
Mm-hmm. Do a lot of Americans wear black tie, black suit? No?
Well, people still do wear black. I mean, that is the traditional color for kind of funeral wear, I guess, for the guests at a funeral. A black tie is very unusual. Generally speaking, in the U.S., when you hear black tie, it implies a formal event, more a celebratory event, perhaps a black tie, you know, evening party, a ball,
right.
Perhaps a wedding, but that would go with a tuxedo. A long black necktie, I have to say, I don't think I have ever seen in the U.S. In most cases, when people go to funerals, they will wear something rather sedate. People still do wear black, and I suppose this will vary, you know, maybe region to region or family by family. But in my experience, I've seen that people will generally wear somewhat formal clothing, maybe something that they might wear to church on Sunday. So for men, they would wear a suit. For women, often a dress or a skirt. But generally speaking, they'll stay away from bright colors. But it doesn't have to be black anymore. So things have changed in the U.S.
I see. さてですね、今回のケーススタディ、日本人の、あるいはまあ日本のですね、お葬式に出かけたアメリカ人の男性、周囲がみんなですね、黒いスーツに黒いネクタイといういでたちであります。彼だけがですね、黒いスーツ、黒いネクタイではないということで浮いてるという感じですね。この feel out of place、居心地が悪い、ちょっと場違いな感じ。が彼はしたわけなんですけれども、同情しますというのがスーザンさんの第一声だったんですが、まあ似たような状況で、まあ似たような経験をしたということでありますね。日本に来てまさかお葬式に出るとは思っていなかったということで、ネイビーブルーの服で出かけたということですが、まあネイビーブルーであればですね、アメリカだったら全然何の問題もないと思いますね。しかし日本の場合、やはり女性も決まった黒の装いといいますか、黒いスーツを着る、そして大体はパールのネックレスをつける人が多いですよね。確かに、まあ私たち男性の場合にはそういうアクセサリーのことまで考えませんが、女性の場合にはそういうアクセサリーのことも考えますよね。アメリカではそれじゃあ全然黒いもの着ないかというと、もちろん黒いものを着る人もいるんですけれども、基本は日曜日に教会に行く時の格好、あれでいいっていうことですね。 それはまあ男性ならばスーツを着る人が多いけれども、黒である必要は全くない。まあ女性も同じですね。ですから黒い色ということにそんなにこだわりがない。ただし派手な色のものは着ない。ピンクのスーツとかですね。そういうことはありえないわけですよね。ということで、うん、まあ私たちも逆にアメリカに行ってそういう場面に遭遇した場合には、このことを覚えておくと全く真っ黒けで出かける必要はない。もう一つ、覚えておく必要があるのは black tie という言い方がですね、一般にアメリカやイギリスではですね、フォーマルなパーティーやディナーなんかでブラックタイよっていうふうに言われると、そういう意味なんだと。ですからまあタックスとよくアメリカ人は呼びますけど、それはタックスとは違って、タックスっていうとこれは税金なんですけど、タックスっていうのはタクシードを縮めた言い方で、タキシードを着る男性多いですね。日本人の場合にはタキシードを持ってるって人は非常に少ないので、きちんとしたフォーマルなスーツということになるかもしれませんが、それがブラックタイの意味なんですね。ですからむしろお葬式とは逆に楽しいお祝いの、そういう場合のいでたち、服装を意味しているということも理解しておく必要があると思いますね。 Alright, let's go on to the phrases.
Okay, well, since we're talking about funerals, I thought we might look at some alternate ways of saying to die. I think many of our listeners are familiar with the phrase to pass away as a kind of softer way of saying to die, but I thought I might introduce a few more. The first one is to meet one's maker. To meet one's maker means to die. It's a little bit informal. It may be used in a similar way to pass away. Maker in this case refers to God. So to meet one's maker is another way of saying that that person has died and presumably is going to heaven to meet God. So you could say, after a life filled with adventure and excitement, Molly went to meet her maker at age 80.
Haha. 面白い表現ですよ。死ぬというですね、die, D-I-E という単語を避けて、いろいろなユーフィミスティックと言いますかね、婉曲的な表現があって、まあ皆さんも pass away という表現がよく使われることはご存知だと思いますが、今回はちょっと似たような表現で、meet one's maker。面白いですね。我々のメーカー、創造主に出会うために行ったんだ。まあそれはもちろん神様のことなんですね。ですから神様に会いに行くという言い方で死ぬということを表しているということなんですね。ですから今の例文のようにいろいろ冒険に富んだね人生だったけど、神様に会いに行っちゃったよという言い方で死んだという言い方を避けて言ってるわけですね。もう一度聞きましょう。
After a life filled with adventure and excitement, Molly went to meet her maker at age 80.
ということでね、まあ、at age 80って言ってますから、まあ80くらいでね、いけれや私もあとどのくらい残ってんのかなっていう、そういう感じですけどね。The second phrase is?
Okay, the second phrase is, when one's number is up. Now, when one's number is up also means to die.It means, I guess, the time that you'll die. And this is a very informal phrase. You often use it when joking around, maybe talking about something. You know, I'm not afraid of that because if my number's up, it's up. So, for example, you could say, I live life to the fullest every day. After all, you never know when your number will be up.
これがまた面白い表現ですよね。When one's number, 数字の number ですね。When one's number is up. この up っていうのはですね、終わりに来る、なくなるということを表しているわけですね。まあ、日本語で寿命が来るっていう言い方がありますよね。いつが寿命なのかわかりませんけれども、いわゆる、亡くなりになっちゃったね。まあ、寿命だったってことなのかね、なんてね、言いますが、その寿命が来るというのにちょっと似た感じがありますが、私の、あるいは彼のですね、ナンバーが、どういうナンバーなのかわかりませんけれども、例えばですね、今日で 15,328 ね、あと3つなくなると寿命になっちゃうんだよっていう、そんな風にちょっとユーモラスに考えてみると、面白い表現だと思いますが。さあ、それではもう一度聞きましょう。
I live life to the fullest every day. After all, you never know when your number will be up.
さあ、今の例文の最初のですね、live to the fullest。 いい表現ですよね。日々を精一杯生きるっていうこのですね、精一杯っていう感じが非常によく表れている表現だと思います。これも覚えておくとよろしいかと思いますね。ということでね、今日はちょっと詩の話を、しましたけれどもね、それでよく思うんですけど、Today is the first day of the rest of your life っていう表現がありますよね。今日が残りの人生の最初の日だ。そういう気分で、まあ生きれば私は明日行ってもいいかなと、そんな感じがありますね。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus.
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus